2020カウントダウン。今日お話を伺っていきますのは、オリンピックのボランティアとして活動していただきましたシティキャスト藤沢のメンバーでいらっしゃいます深谷夏希さんです。深谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、シティキャスト藤沢のメンバーということなので、どんな感じだったのか、深谷さんのですね、口から感想などをですね、今日はたっぷりとお話を伺っていこうと思います。まず深谷さんのご紹介からいただけますでしょうか。
はい、2年半前からシティキャスト藤沢として活動しております深谷夏希です。私は4歳から鵠沼海岸で育ち、50年以上藤沢に住み、学習教室の助手をしています。私の人生を彩ってくれている藤沢市でエキストラボランティアをしたり、市内で行われるイベントにおいて海上保安庁のブースでボランティアをしています。また普通救命講習の応急手当普及員として活動させていただいております。
藤沢が地元ということで、かなりいろんなジャンルの活動で盛り上げていただいているということでお話を伺ったんですけれども、いろんなその活動の中で今回そのボランティアスタッフということでシティキャスト藤沢がね、こう入ってくるということなんですけれども、さあ、東京2020オリンピック競技大会8月8日に閉幕となりましたけれども、この地元藤沢でこのオリンピック開催された感想、どんなふうにこう感じていらっしゃったのか聞かせていただけますか。
藤沢江ノ島がオリンピックで2度もセーリング競技会場となり、本当に嬉しく誇らしかったです。海やヨットを愛するたくさんの人が住む藤沢は、市民がオリンピックの開催を温かく見守り、協力してくださり、応援していると感じました。心配はありましたが、開催されてよかったと思いました。
やっぱりこう感想として、開催されてよかったという言葉が聞けたというのは、やっぱりね、地元がやっぱりオリンピック開催というその会場になったといったところがね、やっぱ大きなみんなの経験になったということなんですよね。でそして、ちょっと残念ながら無観客という形で行われました。この開催期間中というのは、シティキャストの皆さんの活動、こう何かオリンピック参加することっていうのはできたんでしょうか。
はい、当初予定していた駅や街頭でのおもてなしやご案内活動はできませんでしたが、セーリング競技の初日25日から最終日の4日まで、会場入り口手前にて朝8時からと9時からの交代制で、バス、ハイヤー、タクシー、送迎車で直接会場入りする選手たちへのお出迎え活動を行いました。ウェルカムトゥ江ノ島藤沢の横断幕を掲げ、セーリングをしている富士急の小旗を振り、歓迎の思いを表すことができました。また片瀬漁港市民交流広場に設置されたシティキャストブースにて、シティキャスト仲間と記念撮影をしたり、メッセージ動画を撮影しました。
参加をされて、いろんな人たちとの交流があって、本当に今笑顔でお話ししてくださってますけれどもね、楽しかったんだなと思うんですけれども、実際にですね、この活動に参加して深谷さんの感想を聞かせていただけますか。
選手の皆さんがバスや車の窓を開けて笑顔で手を振ってくださったことが嬉しかったです。また各国のテクニカルサポートの方々が、見慣れないシティキャストのユニフォームを着て挨拶をしている私たちを写真やビデオに撮っていることに驚きました。一度も着ることができないと思っていたシティキャストのユニフォームを着られたこと、仲間と短い時間でも一緒に活動でき、楽しい時間を共有できたことが本当に嬉しく、胸がいっぱいになりました。
やっぱり大きな大会なんだなと聞いているとね、思いますし、やっぱりいろんな人たちがいろんなところで協力があって、ボランティアとして活動してくださって、だから大会ができたなと思いますし、今日深谷さん、そのユニフォーム着てくださってますね。
めったに見られないと思いましたので、私自身も着ることがもうこの先はないかもしれないという思いで、今日着させていただきました。
初めて会った時に、ユニフォーム着てる、シティキャストって書いてあると、私もちょっと感動しましたし、今首にかけていらっしゃるのが、
はい、シティキャストの専用の ID カードです。
これもシティキャストにならないと、
はい、
作ってもらえないパスですね。
はい、そうです。個人個人のちゃんとしたバーコードも入っておりますので、これも名誉なことだと思います。
はい、でそしてパスのところにですね、ちょっとバッジがいくつか皆さん飾ってあるんですけれども、今4つかな、何のピンバッジが刺さってるのか教えてください。
はい、ティーキャストになった時の藤沢市からいただいたオリンピック・パラリンピックのバッジ、そしてポルトガルのバッジ、エルサルバドルのバッジ、そしてポルトガルですね、こちらは全部藤沢市ゆかりの事前キャンプなどの関係なども含めたバッジをいただきました。
これも大きな記念ですね。
はい、なかなかこういうものはいただくことができないので本当に光栄です。
しかもそのオリンピックのバッジは分かるんですけど、一つ一つがやっぱりこのオリンピックのちゃんとデザインになっている各国のピンバッジということで、いやこれは本当に、ね、大きなものになりますしね、もうこれからも本当にその深谷さんの中の経験としてもそうですし、ものとして残っていくっていうのがやっぱり宝物になりますね。さあそしてそのオリンピック開催時、まあ、その活動を、ね、今行ってきたということでお話を伺ってきたんですけれども、江ノ島ってどういった様子でしたか？
はい、シティドレッシングされた駅や橋、国旗を彩ったセーリング競技艇が入出港している光景、それを写真に撮るたくさんの人々がたくさんいらっしゃったこと、また警備されている方の多さや、それぞれのユニフォームを着ている大会関係者の行き交う光景は普段とは違うものでした。たまたま江ノ島に観光に来てセーリング競技が行われていると知って、島の上から眺めていらっしゃる方が多かったこともいつもと違う光景でした。
そうでしたか。そっか、知らないで観光に来た方たちもやっぱいますよね。そうですよね。なんかそういったこうタイミングで会うっていうのもいいタイミングで来ましたねっていう感じですよね。本当にね、皆さんの力でこう無事に大会が終わったわけなんですけれども、その他このオリンピック期間振り返っていただいて、深谷さんからしてみて思い出に残っていることってどんなことがありますか？
はい、オリンピック前半でサーフィンの都筑有夢路さんの銅メダル、ソフトボールの山田恵里さんの金メダルをはじめ、大会期間中藤沢市在住や出身ゆかりのある選手の方々がメダルを取ったり入賞されたニュースを見るたびに感動したことが一番の思い出です。また江ノ島の弁天橋手前とセーリング競技会場の入り口に、市内小学校の児童たちが植えて育てた選手に向けて書かれたメッセージ付きの朝顔の鉢が並んでいたことも印象に残っています。
そういったところでも交流が、ね、あったんだなということと、やっぱり皆さんをこうおもてなすっていう気持ちがいろんなところに、ね、随所にあったんだなといったところを、今日のですね深谷さんの話を聞きながら知ることもできました。さあ今日はですね、その貴重な経験をされましたシティキャスト藤沢のメンバーでいらっしゃいます深谷さんにお話を伺っているんですけれども、おしまいにですね、今後の抱負とか、深谷さん、まあ、いろいろ活動を、ね、されていらっしゃいますけれども、またこうチャレンジしていきたいな、挑戦していきたいなといったことがあれば聞かせていただけますか？
シティキャスト藤沢として、スポーツボランティア講座、ユニバーサルマナー、コミュニケーション講座、外国語講座やセーリングワールドカップのボランティアなど、さまざまな研修と実践をする機会をいただきました。それらをもとに語学検定やスポーツボランティアリーダーの認定などを取得しましたので、藤沢市をはじめ近隣都市で開催されるスポーツイベントにボランティアとして参加したいと思います。また藤沢市のオリンピック・パラリンピック準備室が、藤沢市内のボランティア情報を集約したプラットフォームチーム藤沢2020を準備中とお聞きしましたので、そこで立ち上がる企画や活動に参加して、これからも藤沢市でのいろいろなボランティア活動に挑戦したいと思います。
深谷さんすごいですね。経験したことを生かしてまた資格を取ったり、でまたそこから広がっていくっていう、これからもますます藤沢市でですね、忙しい活動が、ね、ありそうなんですけれども、やっぱそういった方がいるということを、深谷さんのお話を聞きながらですね、ボランティアがいろいろあるんだなということと、やっぱり参加をする機会があるということを皆さんにもですね、今日は感想とともに伝えていただきました。さあ今日はですね、オリンピックのボランティア、シティキャスト藤沢のメンバーでいらっしゃいます深谷夏樹さんに貴重な話伺いました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。